奥入部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました、奥入部長の柔道談義。パーソナリティの奥入部長です。この番組では毎回楽しいゲストを迎えしまして、柔道についてあだこうでお話をしていきます。ただ奥入部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日もスカイプ録音でございます。スカイプ録音といえばもちろんこの方、領域派社員。
こんばんは、領域です。
どうもどうも。
こんばんは。
ちょっと飽きました。
すいません。
うん。まあ、俺もすいませんなんだけどね。忙しくて。
そうですよね。なかなかね。
う
ん、
そうね。
はい。
まあ、軽くオープニングトークしとこうと思うんですけど。
はい、ええ。
うん。あのですね、あなた IT に強い方ですか？う
ん、あら。からっきしてわけではないですが、強くはありません。
僕は、
はい。
どうかな、中の中か中の上ぐらいだと思ってるんですよ。
そうですよね。ポッドキャストしかりよ、YouTube しかり。
ね、一時期ブログとかホームページとか、ね、トータル7個ぐらい回してたからね。
そういったものも、はい、駆使されてる、ね、うん、ええ。
なんだけど、ちょっとこの前会社で衝撃的なことに気づいてね。
あら、はい。
うん、よく、まあ、うちも結構中途採用の人が入ってくるんで、
はい、
まあ、過去のその商売の経緯だとか、まあ、引き継ぎみたいなことをね、いろいろこうやるわけですよ。
はい。
で、僕が、まあ、自らその、ちょっと過去の経緯をこう、若い子が来たのでね、
はい。
こう話をして、まあ、こういう人がいて、こういう人がいて、って、こういう人にはこういうふうにした方がいいよ、というようなことをいろいろお話ししましたと。
うんうん。
で、そしたら、ま、向こうも、あ、そうですかと、じゃあ、おけいさん、そのコンタクトをちょっと教えてもらえますかみたいなこと言われましてね。
はい。
で、うん、じゃあ僕も、あ、ちょっと待ってね、ってことでね、名刺をこうパラパラとめくって、あ、この人とこの人とこの人、みたいな感じでね、出して。
うん。うん、
で、あ、これ、じゃあコピーして、終わったら返しといてって言ったんですよ。うん、
はい。
ただその若手が分かりましたって言って、パシャって写真撮って終わったんだよね。
はい。
なんか、すごく恥ずかしくなっちゃってさ。
なるほど。
今時コピーって、みたいな。
うん。それはちょっと、恥ずかしいかもしれないです。
なんか僕の感じは、まあ3枚ぐらい召し渡したんですけどね。
はい。
まあ、一回僕の部屋を出て行って、コピー取って。
入れて歪まないように、ね。
そうそうそうそう。で、ありがとうございましたって持ってくるっていう間合いを予測しての3枚渡しに対して、シャシャッと机並べて、シャッと取って、
はい。
ありがとうございましたって言われた時の、この何とも言えない。
そうですね。まあ今でも割と写真撮るかもしれないですけどね。
そう。あとほら、なんか、オンライン名刺交換とかもなんか言ってたりするじゃん。
ああ、はい、はい。
ああ、そうですね。俺、今、コピーって言っちゃったと思って。
うん。紙も増えるし。いろいろ。
だから僕は社内で紙なんか出すなって、結構強く言ってる方ではある、ね。
ペーパーレス化を進めてる中、
いやー、ちょっとこっぱずかしかったなーと思って、
うん。
もうその時に、もうもらった時も僕のリアクションも、おーおーおーって。
そうですよね。もうそのつもりでコピーという言葉を使ったんだにシフトチェンジするしかないですよね。
うん、
コピー、つまり写真だよっていうのは分かってましたよっていう振りをするしかない。ね、
そうそうそう。そういうことですよ。そう、そういうことですよね。いや、結構ね、まあ、増えてくると思うんだ、こういう、今でもその言葉、ね、まあ、もう、ファックスとかももう死語になりつつあるじゃないですか。
まあ、そうですね。まあ、でもまあ、ありますけどね、まだ未だにファックスで受発注してたりとか。
まあ、小さいね、お客様とかね。でも最近名刺見たらね、本当にファックス番号書いてないところとかあるもんね。
ああ、そうですよね。
で、電話番号も、もう会社じゃなくて1本携帯の番号しか書いてないとかね。
ああ、そういうのありますね。確かにもう固定電話もないし。
あるんですよ。ちょっともう、ちょっと気をつけようと思って、恥かかないように。
ちょっとね、コピー取ってて言えないですね。そうです
ね。ねえ、昭和だよね。
行かないっすね。
君ちょっとコピー届いてくれるかみたいなね。
もう迂闊に言えないな。
ね、女性社員に取らせて、その時お尻触ってセクハラキャーって言われるんでしょ。
だいぶ飛びましたね。そうですね。どれ
もう、もうそういうのないんですよ。そういう昭和の会社の風景ないですから。
あ、そうだ
ね。気をつけていきましょう。
いや、怖い。はい。
で、今日なんですけれども、
はい。
まあ、もう常連と言っていいでしょう。みっちゃんさんから、お便りをいただいておりまして、
はい。ありがとうございます。
で、お題なんかもいただいてるので、まあ、それについてやってみようかなと思ってますんで、は
い、いいですね、
はい。よろしくお願いします。
はい。お願いします、はい。
じゃあよろしいですかね。
はい。
はい。じゃあ今日も楽しくお話ししましょう。クイル部長の柔道談義。
はじめ。
おクイル部長の柔道談義。
はい。というわけで、早速話をしていきたいんだけれども。
お願いします。
まずはもうお便り読んでいただけますか。
そうですね。まずはじゃあお便りの方を僭越ながら読ませていただきます。
はい、はい。
はい。奥襟部長様、皆様、こんばんは、みっちゃんです。
うん、
おすすめしていただいた、やわらを一巻から読み進めております。すごく面白いです。
うん。
ありがとうございます。
早いね。
早い。漫画を手にしたのも本当に久しぶりで、スポーツ漫画をきちんと読んだのが初めてに近い体験でしたが、こんなに躍動感があるものなんですね。
うん、
おすすめしていただき、していただき、ありがとうございます。引き続き読み進めます。
うん。
いやー、いいですね。いきなり、話題がガラリと変わりますが、
うん、
私の初推しは、ご存知の通り、橋本壮一選手ですが、
うんうん、
奥襟部長様や皆様の柔道界での初推しはどなたでしたか？
うん、
もしかしたら過去回でお話しされているかもしれませんが、よろしければ教えていただきたいです。
うん。
PS、YouTube チャンネルでの柔道談義のバックナンバーを見ると、一番古いものも109回ですが、それ以前のものを視聴する方法はありますか、みっちゃんということで、いただいております。
ありがとうございます。ちゃんとこの、なんていうか、我々の、回答を踏まえ、かつお題もいただき、
はい、
なおかつ、過去回の聞き方までね、
はい、
いただいておりまして、先にその PS の方を回答しておきましょう。
はいはい、過去回のですね。
我々今聞けるのがですね、ポッドキャスト、はい、それと YouTube、
うん、
でもう一個ね、もともとの元となるブログがあるんですね。
はい、はい。
で、もともと、ポッドキャストだけでやってて、そのブログをアップすると自動的にポッドキャストが更新されるという仕組みになってるんだけれども、ポッドキャストはあまり古いのはどんどんどんどん削除されていくんです。
はい、はい。
で、あと、YouTube については結構後になって始めて、過去回を全部上げるのはなかなか手間がかかったので上げてないと。
はい、はい。
そういった意味では、うん、本当に第1回とかから聞くとするならばですよ。
はい、はい。
そのブログ、このブログの方を。
ブログから入っていく。
ブログの方が全部残ってるんで、ブログのところの再生ボタンを押していただければ、本当に一番初めから聞けると。
なるほど、長いな。
ただ、1回目とか2回目とか、あの辺、結構ひどいけどね。ちょ
っ
と
まだ手探りだったし、もう。行動館杯の展望を延々と3回ぐらいにわたって。
やってたよね。
やってましたよね。
で、このオープニングトークっていうの入ったのも、初めからじゃないから。
そうか。
どうでしょうね。まあ、タイトル見て面白そうなのがあったら、ちょっと聞いていただくぐらいの程度でよろしいんじゃないかなと。
そうですね。ちょっとやはり瞑想期もあったので、
ね、
その辺はちょっとなんとも。言えないですね、
まあ。まあでも聞けますよ。古いのは一応そこから聞けるということで、
はい、
みっちゃんさん以外のリスナーさんももしご興味あれば、
ブログの方覗いていただければ
と、そうですね。かなと思います。
はい。
で、本題の方の質問。まあ、シンプルに言うと、はい、あなたの一押し柔道家は誰ですかっていう、初押しか。うん、
初押しですね。
うん、
一番最初か。
これ難しくないですか？だって我々ほら、小学生ぐらいからやってるじゃないですか。
うん、そうですね。
で、その頃の初押しって言え、まあ、例えばあなたは何て言いますか？
まあ、私の中で初押しといえば、いろいろ考えたんです。結局、うん、古賀稔彦なんじゃないかと。いう結論に至ってます。小学生でしたけど。
うん、
まあ、どちらかというと私、福岡なんですけど、
うんうんうん、
割と九州の柔道場は、九州勢をだいぶ推してるんだと思うんです。
うんうんうん、
なので、古賀稔彦とか、
うん、
中村三兄弟とか、まあ、あんまり出したくないですけど、まあ、田村良子とか、
うんうんうん、
この辺がやっぱりこう、出てくるんですよ。先生とか、先輩方から。注目選手、うん。
園田さんとこまでいかないんだ。その、
あ、いや、ありました。だから、野村忠志郎より、どのさんの園田ですか？
もっとおじいちゃんの方の園田先生です。
いやあの、いらっしゃいましたけどね。
うんうんうんうんうん、
あの息子さんが私と同級生で、
ああそうなんだ、
東福岡柔道教室で、
うん、
親として見かけることありましたけど、その現役時代をまあその当時は全然知らなくて、
なるほど、
うん、やっぱりその得られる情報も限られてるので、テレビでもそんなに報道もされずに、
うん、
今ほど、ね、インターネットなんかも見れてなかったので、
うんうん、
近所を道場で読むぐらいしかなかったので、
うんうんうん、
あとはもう口コミで、
うん、
どこどこの佐賀県の北重康の古賀稔彦ってやつがえらい強いらしいぞとか、全国でも上の方行くぞとかっていう情報を頼りにしていたので、どうしても推しがもうその辺、九州勢になってしまいました、
ね。なるほどね。
ええ。
ああ、それとは僕とやっぱり違って、僕はあの石川県なんですけど、
そうですね。
まあ、ちょっと激しい道場だったので、
だいぶね。
うん。で、
有名ではあります。
そう、全員で試合を見たりもするんですよ。テレビの試合を。
大きな
試合とかだと。
はい、はい。
全員正座して。
うん。
ただ、僕の場合、ほら、父親がやってましたんでね。
はい、はい。
数少ないながらもテレビ中継があると必ず見てるっていう、そんな状況もあり。うん、やっぱそうなるとですね。僕今考えて1975年生まれなんですけど、
はい、
僕は小3から柔道やったんですけど、
うん、
ちょうど山下先生のロスが1984年じゃないかな
?10 歳。
だからちょうどなんですよ、僕の始めた頃と。で、はい、やっぱりうちの父親なんかもよく山下先生の話をしてたので、
あ、
僕的には初押しはやっぱり山下先生なんですね。
なるほど。押してたか、押しなんです。その。
押しというか、まあ、憧れというか、
憧れ。
神様というか、まあ、そういう感じで、崇めてて、まあ、大好き、はい、っていう感じ。
どうなのかな？みっちゃんさんが言う押しが総一っていうところで考えると、もうちょっと後なのかな？僕も。
小笠原さんだよね。
そうなんだよね。そうかと言われると、確かに憧れではあったけど、
その、
押し
推しって難しいよね。
難しいですよね。
今で言う、僕で言う、ちょっと前だと島田翔平とか。
そういう、その辺に来ると推しなんですけどね。
柿田とか、長尾とか、東部とかでしょ。
ちょっと癖のある。
僕が推してたところで行くと。
そうですよね。
あとね、まあ、それもうちょっと考えたんだけど、もう一人実はね、はい、その山下先生と同時期の、
うん、
柔道家の方で、
うん、
松井勲先生ってご存知かな？
ああ、はい、はい、ええ。
山下先生の高校3連覇、インターハイ3連覇を、うん、防いだという。
全日本の展望を語られてる
で同じ。そうです、そうです、そうです、そうです。
はい。
実は僕ね、ちょっとご縁がありましてね。
あら。
うん、僕は小学校の時に2番手の選手だったんですよ。道場で。同じ学年の中で。はい、
ええ。
一番手がいましてね、この一番手の子は小学5年生の時に個人戦で全国大会確か3位、6年生の時も2位になってるんですよ。
うん、
で、その彼がいたので、僕もでかかったんですけど、はい、僕は2番手だったんです。そういう
同じ学年ですか？
同じ学年。
同じ学年。
同じ小学校で、僕より体重さらに10キロ重かったんですよ。
すごい小学校だな。
たまたまなんですけどね。で、そうなると、僕結構激しい道場だったんで、いろんな有名な大会とかあちこち行ってたんですけど、
うん、
やっぱり彼がこう注目を浴びるわけですよ。
うん、まあそうですよね。はい。
で、僕も取るんだけど、僕は2番手の選手という位置づけで、だいたいレギュレーションも当時は、小学校5年生の場合は、5年、5年、6年、6年、6年みたいな団体戦で無差別。はい、
うんうんうん、
今みたいに体重別もなかったんですね。
なるほどですね。はい。
確か僕が5年生の時の、石川県だった試合に松井先生が招待をされ、なんか技の、解説をされたんです。で、
はい、
その頃はまだ試合出てたはずなんですよ。
現役として。
そうなんですよ。
はい。
で、技の解説をされて、で、僕がそれを見て一生懸命やってると、うん、なんか結構声をかけてくれたんですね。
お、な筋がいいなと。
なんかそんな感じで。で、その後、試合出て、やっぱそういう、うん、あ、この人声かけてくれたからっていうので押すじゃないですか。
はい。うん。
で、その後引退されたんです。で、うん、1年か2年して、あと京都に僕は引っ越すんですけど、
はい、はい。
京都の大会にいらっしゃって、
お
僕のことを覚えてくれたんですね。
はい。
あの、石川県の時の、みたいな。
あの少年かと。
そうそう、そう。
君は。
なんで、まあ、それは引退した後なんだけど、2回目とか。1回目でここにその、いつも僕は2番手であまり声かけていただけなかった方に声かけていただいたという意味で押してたのが、うん、なんか頑張れっていうかね、試合でこう応援してたのが、松井先生だったかなっていうのも、ちょっと今記憶にあるね。
そうか。まあ、やってたか、まだ。
あのね、もう本当にその後引退したぐらいだったはず。
そうですね。
だからね、あのすぐ負けてた。
なるほど。
押してたけどね。
うん。晩年の。
晩年の。なんかそういうちょっとね、この自分が現役だっただけに、ちょっとこうゆかりのあるというか、
うん、
その人をやっぱ押しという意味では、その、初めの頃は押すよね。もうそれこそ先輩が強くて、
もう、そうですね。
有名大学行ってとかなると、うん、全国の上の方行ってるって言ったらやっぱ押したくなるよね。
なりますね。なります。
まあ、性格悪かったら別だけどね。
性格いいか悪いかはまだ少年の頃は分からないんですからね。
まあでも噂はあるじゃない。
噂はあるか。そうですね。
だから、なんていうか、その、自分が現役やってた頃の推しってちょっと難しいとこあるよね。
ありますね。
自分も現役だもん。
だ自分も現役で、私の場合だから、前回お話してた井上康生なんかは、同い年なんですけど、
うん、
やっぱり上の年世代に対して勝ってる姿っていうのは、やっぱり押してたんですよ、
うん、
やっぱり同級生ながら。もうちょっと違う次元の人みたいな感じだったんですけど。
それは、だからそこまでいけばな、あるよね。でもそれが同級生とかだと結構珍しいと思うんだよね。で僕はあの、
ね、
高校の時の先輩が。
ちょい上ぐらいだとそうですね。どうされたんです
か？僕はね、全日本ジュニアを最年少で優勝した先輩がいたわけです。高校生で。
うん。
で、その人が行動かな、早いかな、出たんだけど。
はい。
もう速攻ぶち投げられたんですよ。初戦で。
うん、
それが、吉田秀彦です。
あら。
これは、なんかね、すごい、この人つ、あんな強い、なんか実感があるじゃないですか。練習でボコボコにされてる先輩の、あんな一瞬で投げつけるんだ、みたいなことを含めての推しというか。
そうですね。なんだろうな。確かにな。まあ、誰派っていうほどなんか競った、結構抜けてた人が多かったのかもしれないですね。
うん。
あの頃は。そうですね。
あ、そういった意味では、みっちゃんさんのさ、あの、うん、橋本壮一推しっていうのはさ、
うん、
やっぱり大野という絶対的な存在がいる中で、
はい、
結構あの、素人さんで食いつくとしては珍しいとこだよね。
そうですよね。何かやっぱり、そそる部分がある。
ある、まあ、あるところとしては、やっぱり、壮一スペシャル的な、あの、この片手のステージみたいな
のあるじゃない、ね、
あれは確かに、まあ、僕らの現役の頃で言うと、丸山スペシャルを初めて見た時の衝撃のような。
そうですね。うん。
まあ確かにあれはあるよね。
まあ、ありますね。
そういう意味だと、押すポイント、押したくなるポイントって何かしら？やっぱりあれかね、乗っかる乗っかれないがあるかね。
それは大きいと思いますね。ただあまり知らない中でどこに乗っかる乗っからないを。
そうだよね。そういった意味では、うん、やっぱりその、かっこいい技かけるな、とか。
派手とか。
雰囲気、ちょっとまあ、佇まい。
遅咲きとか。
ああ、いいな。遅咲きいいな。
遅咲きっていうのも一つ、そそるポイントではあります、
ね。それ、背景食いだよね、それ。
背景食いです。
背景を、楽しめるよね、それ。
だから、その、総一というのもやっぱり、絶対的一番手じゃないっていうのが、まあ、やっぱり、そそるポイントだとしたら、
ねえ、違う時代だったら絶対オリンピック行ってたみたいな背景食いでしょ？
そういうことです。
ああ、それはあるね。
うん、
うん。だからそういった意味では僕、あの、今の全日本監督の今野さんも、
あの、はい、
ずっと僕は、あの、乗っかってなかったんだけど、うん、
はい。
で、あの、僕の好きな、あの、吉田秀彦対今野っていう、うんうんうん、あの大会の、あの、ヒール感もあったじゃないですか。
あいたですよね。
そう。
ハニバサミから。
そう。でも、最後のインタビューで、はい、
うん、
もう泣きながら、もう2番手だけは絶対に嫌だったんで、やれること全部やろうと思ってましたって言ったときに、その瞬間に乗っかったよね。
乗っかった。ああ。そういう人結構いるかもしれないですね。
うん。
今度に対しては。
ねえ、なんか、地味な存在でさ、うん、小川の影に隠れてさ、
隠れて、うん、
ずっと2番手で、で、あそこの場面では、やっぱり吉田秀彦が、重量級で優勝するというのを見たい人たちいっぱいいたじゃない。
うん、そうですね。みんなだったんですよね。
体ごっついのに腕折りに行ったり、
うん、
カニボサミ行ったりして、でもあの瞬間に、あは、この人ここまでかけてたんだみたいなね。
そうだ。
そういう乗っかり方はあるよね。
それはあるか。それはあります。
じゃあ僕たちはなんでね、あの、うん、東部とか松村とか下和田とか押してるのかと。
そうですね。
これはもうちょっと新しい、あれじゃない、門番感じゃない？
門番感だな。
ねえ。
門番感ですね。だから、そうですね。なんだろうな。でもまあやっぱり面白い一発を持ってるとか、
ね、
なんか自分の形があるとか、うん。
なんかそのワクワクする、あるいはなんか特定の試合でしか強くない。
ね、はいはいはい。
あと、うん、だからその階級別では決して出てこない。うん、なんか全日本無差別で初めて輝くみたいなね。うんうん、
はいはい。
そういうところも推しの要素の一つになってくるよね。
なるほど、そうなりますね。
うん。
そうなるな。
ね、皆さんの推しポイントはどこでしょうかっていう話になるね、こうなってくるとね。
そうですね。だから石井聡を推せないポイントはやっぱそこですよ。
ね。ああ、そう
ね。ないっすもんね、そういう、それ。
そうね。だから、かつての今の全日本女子監督の増地さんとか、
はい。
矢部さんとか。
矢部さんとか。はい。
三谷さんとか。
三谷さんとか。はい。
この辺はもう、門番感半端なかったもんね。
うん。そうですね。
あの人たちがなんか日の丸つけて、なんか日本代表出てると、ちょっと妙な違和感があった
もんね。違和感ですよね、それ。
うん。
確かに。
うん、そこじゃないんだよな、と。全日本で、オースト狩りを、オースト返しで、こう、うん、 受け返すみたいなね。
うん。そこなん
だ。そこなんだよな。
そこでやっと押せると。
なんかね、これだんだんリスナー今離れていってる気がすると。
あれなんかちょっとわかんないなってなってるかもしれない。ちょっと良くない。
何を言ってるんだ、この人たちはみたいな。
何を、初押しか。押しだな。
押しだな。じゃあ、もう一つだけ言うと、女子は女子選手の初押しは、
まあ、女子な。
女子。
女子って誰だろうな。
僕らの時はね、もう山口香織さんが、
うん、
もう現役退い、僕は覚えておくのはもう退いてた気がするんだよな。
そうですね。
多分田辺陽子全盛ですよ。
田辺陽子を、私福岡国際女子柔道選手権でもあったんで、うんうん、それをなんか見に行くっていう習わしが、
はいはいはい、はい。
道場で、
うんうん。
初めて行った時に、田辺陽子を見て、
うん、
初めてその時に田村良子が、中学生で優勝したんだよな。
ああ。
その時に初めて行ったけど、盛り上がってるけど別に田村良子は、そこでは別に推しにはならなかった。
うん。やっぱ田辺陽子が全日本女子も優勝してたじゃない。一つ、はい、計重量級当時の、
うん。
一番重たいクラスじゃないのに。
はい、はい。
あの辺でやっぱり強いっていう感じがあったし。でもまあ僕的には江崎文子かな。
江崎文子な。渋いな。
わかるかな。
江崎文子。うん。
筑波大だよね、確かね。
筑波大ですね。
ね、寝技の。
江崎、誰がいたかな。
江崎文子。
ゴーゴに。
うん。まあ、ゴーゴに。
大仁って誰だ、奈良崎。
奈良崎さんは、でもちょっと後になるんじゃないかな、その年代からいけば。
須崎優子と。
まあ、そうね。
でも、パッと名前は出るけど、どんな柔道だったかあんまり思い出せない。
あとは、だから結構当時ガーッと出てきたのが溝口。
はいはいはい。溝口。
のり子だっけ、うん。うん。あの人がガーッと出てきたのも、まあ、荒削りだけど、なんかもう、はい、ガンガン行くみたいな、ね、そんな感じだったかな。
うん。
まあ、でもちょっと女子、でもまあ、最近僕は単に可愛いだけでも乗っかってるけどね。
そこで乗っかっちゃうんだよな。そう考えると、初めて可愛いなと思った女子って、どこまで遡ります
か？え、それは何？ちょっと基準言ってもらわないと、単に県大会で言って可愛い子とかじゃダメでしょ？
基準としてやっぱりこの全国区でリスナーの皆さんが、ああ、いたなと思うような。
いやー、そうだろうな。ビジュアル系でいきますか？
ビジュアル系で。
ビジュアル系って言ったら、いやー、ま
あ、雰囲気もある。
僕ね、よく練習してたんですけど、
はい。
永井和恵さん？
あ、
今は南條和恵さんだっけ。
そうですよね。
京都西安。
うわぁ、ちょっともうわかんないわ、顔が。いらっしゃいましたね。
僕で練習してたんですよ。同じ道場に来てくれてたんですよ。
はい、はい。
僕、締め落としたことあるんです、一回。
僕は
中学生。僕は中学生で、
長井和恵さん。
高校生で、寝技練習やってて、はい、僕、下からの、うん、下からじゃなかったかな、小手絞りだったかな。
やったんだ。でもやだろうな、それ。
なんか、うん、可愛らしい人やなっていう感じだったけどね。
ああ、可愛いか、ないな、あんまり。
ねえ、最近になったらね、いろいろ出てくるんだけど。
そうですよね。
だから、あんまりこれ言うと、柔道やってる人可愛くないみたいになると良くないから。
そうですね。皆さん可愛いんですけどね。
パッて出てくるかっていうと、なんかね、あんまり出てこない。
誰だろう。じゃあ結局誰なんだっていうと、誰なんですかね。いないな。
ねえ。まあ皆さんお綺麗なんだけれども、なんか
群を抜いて。皆さんお綺麗なんですけど、うん、
群を抜いてっていう乗っかり方って最近のやっぱなっちゃんとかね。
そうですね。そこぐらいまでになっちゃう。ね、
船久保さんとか、
ね。それは、あれですかね。私たちが年を取ったということなのかも。
そうなのかしら。
あの頃の40代おじさんは、田村涼子かわいいって言ってたかも。
あ、そうかもね。
知れないですよね。
かもしれないね。
谷本子は、かわいいなとか。
ああ。
谷本とかも、でかくなっちゃいましたけど。
うん。
まあ、チャーミングな部分もあったとは思うんです。
うん。そうかもね。そうかもね。
年を取ると、可愛く見えてくるんじゃないのかな。
うん、これなんで俺は勝手に自分たちで振って、自分たちで困った答えになってるのかよくわかんない。
そうですね。
まあ、ちょっと、この辺しておきましょう。ね、ちょっと、みっちゃんさんのご質問答えられたかどうかわかりませんが、
はい。
まあ、僕たちの推しはそんな感じでしたと。
ですね。
いうことかな。
ええー。
まあ、引き続き、
はい。
お便りね、ぜひ、いただければなと。あとは、鶴見さんのオンラインサイトが。
あれなんか、
リニューアルするのかな、
リニューアルだ。
そう、リニューアルオープンする。8月1日から。ぜひ、鶴見さんの。
閉店となってたんでびっくりしたんですけど。
そうなんですよ。
新サイトに。
リニューアル。7月22日で一旦閉店し、8月1日に再度、開店するので、ボンネルジャージ、ボンジャーは、この新しい鶴見総合オンラインショップ URL からよろしくお願いいたしますと。
お願いします。
はい。
そうですね。
なんか別にスポンサーかなってわけでも何でもないんですけど。
ないですね。一応。そんなの分かってるよってお叱りもあるかもしれない。
すいませんが。ボンジャー2はこちらかなということでね。
そうですね。
そんなところかな。
ぜひ、そうですね。
はい。
じゃあ、ありがとう。
まあ、また、近々やりましょうということで、はい、今日も楽しくお話してきました。ありがとうございました。
それまで。